日本和装ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2499東証スタンダード市場上場日本和装ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は日本和装ホールディングス株式会社専務取締役管理本部長鶴野直文さんです。この番組は9月23日に開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
日本和装ホールディングス、専務取締役の鶴野でございます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、簡単に当社がどんな会社かについてお話をしたいと思います。当社はですね、創業者の吉田茂久が創案し、構築したビジネスモデルによって、着物をですね、新たに着られる方を創出をしております。そしてですね、次世代に、着物をつなげるためにですね、着物を着る機会の提供について工夫やさまざまな企画をして、頑張っている会社と思っていただけたら大変ありがたいです。主要なですね、事業はですね、和装品の販売仲介と、無料のですね、着付け教室を運営をしております。代表取締役は、同面義雄でございます。本社はですね、東京の港区にございます。営業拠点はですね、全国に北は北海道から南は福岡までだいたい20弱の拠点を、持っております。規模感で申しますと、連結の売上高がだいたい48億ですね、前期で。従業員数が160名弱といった規模感でございます。続きまして、グループ会社についてご紹介をさせていただきます。大別すると3つのグループ会社がありまして、まずは製造販売業ですね、そして信販会社、あとはですね、通信 EC の通販会社ということになります。まずはじめにですね、博多匠工芸なんですけども、これは博多織のですね、製造販売会社となります。福岡に工場がありまして、伝統工芸士という資格を持った方が8名程度所属している会社でございます。次に、日暮れ株式会社ですが、ご購入いただく際にですね、お客様がですね、ショッピングローンをで決済される方がいらっしゃいますので、そのようなショッピングローンを選択された方にですね、ショッピングローンを提供する会社となります。続きまして、日本和装ダイレクトですが、ここは通販会社となります。今ですね、新規事業として開始を準備をしている EC サイトもこの会社でやります。 EC サイトについてはですね、秋にサイトがオープンできるように今現在準備をしております。さて、遠隔ですが、当社はですね、1984年にですね、福岡で吉田茂久が創業いたしました。そして1987年にですね、当社は着物をですね、ご自身で着られる方を一人でも増やしたいということで、無料の着物着付け教室をスタートさせていただきました。2006年ですね、ジャスダックに上場をさせていただいて、2017年に東証2部ですね、現スタンダード市場にですね、上場をさせていただいております。そして創業して当期がですね、40周年を迎えることができました。これはですね、ご支援をいただいた株主の皆様、関係各位の皆様のおかげだと思っております。心より感謝申し上げます。我が社の和装品、着物帯などの販売仲介業のビジネスモデルを示しておるんですが、まずですね、無料の着付け教室で教えて着られるようになっていただいて、そして生産者が商品の価値を受講生に伝えると、そこで我々が販売仲介として橋渡しとしてですね、生産者と消費者をつなぎして流通を促進をするというビジネスモデルです。
御社が着物を作ってるわけではないということなんですね。
ですね、当社は作っておりません。
なるほど。
販売加盟店様が生産者 なりあとは、産地問屋の方で我々は、無料の着付け教室で着られるようになっていただいて、そしてその生産者の方と、受講生の方をつなぐ場を提供させていただいてます。販売仲介という形で、流通を促進をしていると、こういった形が、当社の、ビジネスモデルとなります。当社 のキーとなる受講料無料のですね、着付け教室の、特徴についてですね、お話ししたいと思います。開校してですね、36年を迎えました。その間でですね、21万丁の卒業生の方がいらっしゃいます。お客様の満足度なんですが、自社調べになりますが 96.7% という非常にですね、高い評価をいただいております。その結果、今現在ですね、全国にですね、460教室を展開をさせていただいております。毎年ですね、数千人規模のですね、新しい方が受講をされております。次にですね、当社の、無料の着付け教室のもう一つの特徴なんですけども、質の高い、講師陣ということになります。現在講師はですね、約150名程度在籍をしております。そのですね、57% がですね、在籍10年以上の経験豊富な講師となります。調査会社調べで、主要な着付け教室13社のうちですね、通ってみたい着付け教室として、トップクラスのですね、高い評価をいただいております。当社の、ビジネスモデルの強みの一つなんですけども、従来の、流通経路ですね、これはまず生産者さんがいらっしゃって、問屋さん、小売店、お客様ということで、この流通経路ですと支払いサイクルが非常に長くなると、半年から長くて1年といったような商習慣が残っている業界でございまして、これをですね、シンプル化したということですね。どういうふうにシンプル化したかと申しますと、加盟店さんというのは生産者様なんですけども、お客様の直接取引をする形にさせていただいたと。そうしますとですね、支払いサイクルが非常に短くできるというメリットがありまして、生産者の方に支払いサイクルが非常に短いというメリットをご提供できることによって、質の高いですね、生産商品を生産しているメーカーさんにですね、当社の販売加盟店として加わっていただくことができました。当社としてはそれによってですね、お客様ですね、受講生の方に質の高い商品ラップを提供できるという形で、生産者の方と当社の関係性は相互に利益を得られるような関係性を、この流通経路をシンプルなことによって構築をさせていただいております。当社の販売加盟店になりまして、西陣織、博多織、大島紬、染色メーカーの方、また産地問屋の方、非常に良い商品を扱っている加盟店を揃えさせていただいております。当社はですね、生産者ではございません。メーカーではないので、着物を作る設備投資とかは必要ございません。また商社や問屋ではないので、在庫を持つ必要がございません。つまりですね、このビジネスモデルですと、在庫のリスクとかを軽減できて、また設備投資をする必要がないので、財務負担が非常に軽いというメリットを得られます。その結果ですね、当社のオペレーションの効率化を実現をしております。またですね、この特徴によって、財務負担が軽いということですので、企業としてですね、変化があったときにその変化に、素早く対応できるという強みがあると思っています。またですね、当社はですね、いろいろとこう企画を立てておりまして、着物の魅力をプロデュースする、様々な独自の企画ですね、そういうことをやっております。例えばですね、産地のツアーの開催というものです。これはですね、着物を着れるようになった方向けなんですけども、産地の職人さんの技術ですねを知っていただくために、実際にですね、産地に、 足を運んでいただいて、まあ、職人さんの技術やそこの伝統文化をに触れていただけるですね、非常に好評であり、まあ、価値の高いツアーを、企画実施しております。例えばですね、博多ツアーですと、まあ、博多の食と観光プラス、当社の子会社がありますので博多匠工芸というそこのでですね、どういったふうに作られているかというような手織りの現場何かも、ご覧になっていただけるようなツアーですね。またこのツアーなんですけどもお客様非常に好評なんですけども、産地の方にもですね非常に喜んでいただいてまして、それはですね、まあ、産地でその土地で作られたですね着物を着て、まあ、里帰りしていただくので産地の方にも非常に喜んでいただいております。着物ブリリアンツといいまして、これはですね当社が、企画し主催している着る機会の創出ということになります。まあ、着物のファッションショーなんですけども、まあ、卒業生向けにやっているものでして、地方大会とですね、まあ、全国大会というのがありまして、全国大会になると、8月にですね、2日間にわたって帝国ホテルで、開催をさせていただいてですね、そこでまあ華やかなまあファッションショーの、ステージですね、舞台で、ね、美しい着姿やですね、素敵なポージングを披露をしていただいております。着物のファッションショーに、はい、出演するモデルの最多数ということで、ギネス記録を更新をさせていただきまして10年前にですね当社が、記録を作りまして、はい、だいたい460名程度だったんですが、
すごいですね。
今年ですね、これがだいたい530か40ぐらいで、まあ、ありがたいことにこの更新をさせていただいて、
これ先ほどのツアーもそうですけど、だいぶそれで着物のあこうやって作られてるんだって、あこうやって着るんだみたいな、やっぱりこれは結構馴染むというか見識が高まるような感じですよね。
あそうですね、まあ、こういった企画をさせていただくことで、まあ、着物の魅力を皆さんに伝えていただいて、まあ末永く着物の愛好家でいただくというような工夫をさせていただいております。こちらの2つはですねと、本年40周記念ですので2つのですね40周年記念の企画をさせていただいております。リボン・ザ・シルクプロジェクトといいまして、まあ、日本語で言うと、シルクの復興企画とでも申しましょうか。これはですね国内の養蚕産業ですをですね少しでもまあ応援できればという思いで当社が始めさせていただいております。内容はですね長野県でやってるんですが、1年にわたってですね蚕の飼育から生糖生殖染色等を得てですね反物を作って、まあ、着物に仕立てるというプロジェクトでございます。養蚕はですね、まあ、ご存知の通り、まあ、代表的な主要な産業だったんですが、今はもう減少の一途をたどってほとんどもう輸入物に頼っている状態でして、ただしですね着物や帯にとってはまあ大切な原料ですので、はい、まあ、当社としては非常にちっちゃい規模なんですが、まあ、こういったことを始めて、継続できればいいなというふうに思っております。次にですねこれもですね当社のビジネスモデルの強みの、もう一つの強みなんですけれども、グループ会社によるワンストップ対応ということで、グループ会社でですねワンストップ対応することでですね、何がいいのかというと、まあ、日本和装グループ連結内にですねシナジー効果が創出をできるといったところになります。当社の省流になるんですが、ですねCM、まあ、販促教室運営などはですね日本和装がさせていただいております。そして販売会ですね、これはですね博多匠工芸、まあ、ここは当社の販売加盟店がやるんですが、博多匠工芸も当社の販売加盟店の一つですので、博多匠工芸が販売をして、で決済でショッピングローンを、使われる方は子会社の日暮れが、まあ、ショッピングローンを提供するという形になっております。そして、仕立てですね、次に仕立ては日本ホール、当社とですねベトナムに子会社があります日本和装トレーディングということで、やっております。 で仕立てから納品までをですね一括して一括管理で京都にある、はい、品質管理センターが管理をしております。で納品後には先ほど申し上げた通り、切る機械の提供を当社がさせていただけるといった形になります。
今ここにもシナジーって書いてありますけど、まあ、品質を担保したりあとは価格をこう安定させたり、まあ、いろんなことがこの中のシナジーで得られるということになりますかね。
あ、そうですね。この省流をですね他社にお願いするんではなくて、はい、グループの一つの始めから終わりまでをグループ内でなるべく完結することによって、まあ、連結の業績上はプラスに持っていけるといった、考え方でございます。そしてですね今までの話を、まとめますとですね当社の強みというのは3つ、ございまして、1つ目はですね独自の、ビジネスモデルですね。それは、無料の着付け教室で教えて、そして、まあ、商品の価値をお伝えして、そして販売仲介で流通を促すというビジネスモデルです。そしてこのビジネスモデルには2つの特徴がありまして、1つはまあシンプルな流通経路と、もう1つはですね財務負担が軽いといったところですね。で、2つ目の、当社の強みとしては、着物の魅力をプロデュースするさまざまな独自の企画をやっているということですね。この企画力ということになるかと思います。で最後が先ほど申し上げた通りグループ内で省流を完結できるようにすることで連結の業績上のシナジーを創出しているという形になります。続きまして、今後の、成長戦略、ですが4つほど、まあ、お話しさせていただければと思ってまして、まず1つ目は、販売仲介事業の強化ですね。そして、2つ目が新規、顧客層の獲得、3つ目が、まあ、CSR、 そして株主還元となります。まず1つ目のですね、販売仲介事業の強化ですが、まあ2つありまして、エグゼクティブ教室の強化ですね。でもう1つが卒業生のための企画教室を充実させるということになります。エグゼクティブ専門コースというのはですね富裕層の方向けに、作られた特別のコースでして、トップの講師がですね、マンツーマンでプライベートな環境でレッスンをさせていただく、特別なコースでございます。そしてまあ卒業生の建物の企画教室なんですけども、まあ、帯の締め方とか復習の教室などですね卒業生の方のニーズに沿ったですね企画をご用意今後もしていきたいと思っています。2つ目のですね新規顧客層、若年層の獲得というんですが、これは EC 事業になりまして、先ほどの販売仲介事業着付け教室とは差別化をですね図っていきたいと思っています。従来の着付け教室ですと大体40代から60代の方がメインのお客様になるんですが、この EC 事業では若年層ですね20代から30代のお客を獲得したいと思っています。そのためにですね、まあ、商品構成 もう変えていきたいと思いましてですね、洗える着物や洗える浴衣などを価格帯もですね、まあ、リーズナブルな価格で、販売をしていきたいなと思ってます。またですね、まあ、リーズナブルなものだけではなくて、まあ、こだわりのあるデザインものも幅広く用意していきたいなと思っていて、今後はですね和のですね、おしゃれを楽しむ和装小物などを展開を考えております。またゆくゆくはですね、まあ、オリジナル商品の開発も、チャレンジしていきたいと思っています。このところですね、この EC事業で、まあ、新しい、お客様を獲得して、顧客基盤を、まあ、拡大するといったことが、狙いになります。ゆくゆくは無料着付け教室の方に、まあ、送客をできるような形を、まあ、整えたいと考えております。
この辺りちょっと期待したいところでもありますね。
そうですね、はい、この秋にサイトがオープンしますので、まあ、ぜひ、ね、はい、ご期待いただければと思っております。続きまして、これはですね当社が CSR 活動としてやっていることでして、当社の拠点があるところでおいてなんですけれども、そこの、 中学生高校生にですね浴衣の出前事業を実施無償でですねやらせていただいております。です2022年の6月から23年の7月ぐらいまでで39校ですかね約そして生徒さんが4200人ぐらいの方に浴衣の着付けの出前授業をさせていただいて学生の方にはですね初めて着てみたんだけども似合っていて嬉しかったとかですね難しかったんだけども楽しかったと先生が非常に親切に教えてくれるんですごく楽しかったというような非常にですね好評をいただいておりまして地味な活動なんですけども当社としては地道に継続をしていきたいと思っております。続きまして業績予想になりまして当社としてはですね市場環境はですねやはりですね不安定な国際情勢等が長期化したりと物価の高騰でですね依然として先行きは不透明な状況が続いていると認識をしております。そして当社自体はですね独自の先ほど申し上げた独自のビジネスモデルによって業界内では安定した営業利益を計上をしております。そして今後の展望なんですけれども、幹となる販売仲介事業は先ほど申し上げた通り、さまざまな企画でですね強化をしていきたいと思っておりまして、そこに連結のシナジーを関連会社と協力してシナジーを強化していくと、そこに EC 事業を加えて、顧客基盤ですね、そこを拡大をしていって、和装業界におけるあらゆるですね手話をシェアをですね広げていきたいと思っております。
これちなみにもう収束しちゃったのはコロナの影響とかその回復とか そのようなことってのは何か影響あったんでしょうか。
やはりですね、この中においてやはり教室に来られる方対面でですので、やはりそこは減少しておりまして、やはり影響はございました。まだコロナ前には戻っていない、厳しいかなと、不透明かなとは思っております。はい、続きまして株式還元重要な項目について、お話をさせていただきたいと思います。当社は、2022年にですね四半期配当を開始しまして、これはいち早く株主の皆様に業績を届けまして、また当社の株式の魅力を、高めて、新しい方にですね株式に株主様になっていただきたいということを目的としております。今年の配当なんですけども、14円、予定はですね14円とさせていただいております。この中にですね40周年記念の1円の配当を含んで14円ということです。そして四半期配当をやっておりますので、すでにもう実施をしているものがありまして、第一四半期については3円、第二四半期についても3円、これはすでに実施済みでございます。第三四半期の3円、第三四半期は3円を予定しておりまして、第四四半期は5円を予定しております。でこの中に記念配当の1円が含まれるといった形になります。
40周年の記念配ということですけど、それより何よりも御社のこの売上規模でもう四半期配当していること自体は結構レアケースではないかと思います。やっぱり少しこれは株主還元前向きにというようなことなんですかね。
株主還元については前向きにやっていきたいと思っておりまして、安定した配当、一株配当ということを重視しているんですが、それに加えて、スピードもということです。そして付け加えますと、配当利回りなんですけども、21年が 4.5%、 22年12月期が 4.4% といったレベルでございます。続きまして、40周年記念の特別株主優待をさせていただくことを実施いたしました。内容はですね、まず対象となる株主様なんですが、2023年12月末のですね株主名簿に記載または記録された株主様で、1単元以上の当社の株主を保有されている株主様を対象とさせていただきます。そして内容ですが、500円分のクオカードを贈呈させていただきます。 で贈呈する時期に関しては来年ですね、2024年の3月中に発送を予定しております。そしてまあこれは特別40周年の特別株主優待ですので、今回限りで以後は継続の予定はございません。続きまして財務数値についてご説明をさせていただきます。まずはですね、連結の売上高なんですけども、2018年がですね56億5900万円といった形です。2020年は45億5000万円、ここがコロナの時です。で前期は47億7000万円ということで、という結果です。まあ、前期の下期はですね、物価の高騰などによってですね、お客様の消費マインドが弱まった影響で、まあ、前年を下回った形になっております。そして、自己資本比率なんですけども、右肩上がりで上がっておりまして、2022年は 38.6%、 これはやはり当期純利益を積み重ねて自己資本が厚くなっているという形になります。ROE はですね、2018年は 14.9、 2019年は 11.8 という高水準だったんですが、コロナで 3% になりました。前年はですね 7.1 ということで、まあ、当期純利益減少したんですけども、なんとか 7% 以上を維持しております。そして1株あたりの配当ですが、2018年が12円で配当連結配当成功が 26%で、2020年が7円で連結配当成功が 67%、 22年は1株当たり配当が13円で連結配当成功は 50% ということになっております。コロナでですね、当期純利益が減少してますので、今はですね、まあ、継続して1株当たりの配当額を安定することを重視をしております。私からはご説明は以上となります。
この和装業界の現状と先行きっていうんですが、ちょっとなんとなくイメージなんかシュリンクしてるようなイメージもないことはないと思うんですけども、そのあたりはいかがなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、ご指摘の通りでして、コロナ前のトレンドを見ますと、右縮小している傾向が業界の傾向でして、はい、2000、直近のですね調査会社の市場業界規模ですと、2200億ぐらいですかね、はい、という規模でかなり縮小しているんですが、今後もまあ厳しいと業界自体は思いますが、当社はまあご説明した通りですね、その業界の数値というのはすでに着物を着られている小売りの市場ですので、我々はそこにいらっしゃらない方にアピールをして新しくお客様を創出しているので、業界のトレンドそのものになるとは思っていません。ただしまあ全体がそうですので、まあ決してこう、まあ楽観視はできませんので、 EC 事業をやって顧客基盤を新しい方により輪に親しんでもらって成長を、まあ、描けるように、まあ、努力をしていきたいと思っている次第です。
はい、ありがとうございます。ここまでは日本和装ホールディングス IR プレゼン、証券コード2499、東証スタンダード市場上場、日本和装ホールディングス株式会社専務取締役管理本部長鶴野直文さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、本日はどうもありがとうございました。
日本和装ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2499、東証スタンダード市場上場、日本和装ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。